はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマはキーワードの壁を越えよう。キーワードの壁を越えよう。おはようございます。キーワードの壁を越えよう、これはどういうことかということなんですけれども、ケアマネ試験の話で言うならばですね、その出てくるキーワードがですね、非常に抽象的なんですよ。それで多くの人がですね、詰まるところなんですね。何に詰まるかっていうと、そのキーワードを見た時に何のことを言っているのかがさっぱりわからんと、こういうふうになることが多いですね。で、それは一つはですね、根本的に理解っていうのがちょっとずれているところはあるんですよ。実際は何にずれているかっていうと、抽象的なものは一つもないっていうことです。キーワードに全てが固有名詞だとまずは思うことですね。よくハマるんですけど、その特例とか特定とかよくわからないですってなるんですよ。これ無理もなくて、似たようなのが出るんですね。特例特定入居者生活介護サービス費とかって出たりするんですね。今もう適当に聞いてたんですよ。あるいは特定入所者介護サービス費って出たりするんですね。で、特定施設入居者生活介護っていうのもあるんですね。今これを聞いて区別ができないということは、やっぱりもう一度勉強し直さなきゃいけないと思いますね。今言ったものの全ては明らかに違うんですよ。一つはなんと捏造されたものですね。だけど過去に出題されているので、みんな訳が分からなくなるんですよ。で、大事なのはですね、今のの何を見るかっていうと、だいたいみんな特例っていうそのキーワードだけを見て区別しようとするんです。でもさっきも言ったように全体を通して名前なんですよ。キーワードっていうのは全体を通して名前。例えば僕は漆垣明っていうんですよ。で、漆垣明の漆だけを見て何これっていうふうに思ってるようなものです。今言ってるのは特例とか特定とかがよくわからんって言ってるのは、漆垣明の漆だけを見て言ってることですね。なんか一部を見てるだけです。でも漆垣明っていう名前を見て僕であるわけなので、それをわざわざはしょることっていうのは余計わからなくするわけですよね。クラスメートとか自分のクラスメートって今あまり学生の人いないでしょうからあれですけど、お友達の名前でですね、あだ名をつけることはあってもですね、そのものを捉えるときに本名を含めて捉えないってことないですよね。あるいは顔も性格も知っているってわけですよね。じゃあ何が大事かっていうと、ケアマネ試験も一緒ですね。フルネームとその子がどういう子かっていうのを知らなきゃダメなんです。フルネームとその子はどういう子か。で、あだ名をつけておけばいいんです、それに。わかります？じゃあ、例えば、特例サービス費っていうのがあるんです。これ、支援分野で出てくるんですけど、特例と名のつくものはこれのみです。これのみです。その特例っていう名前のついた兄弟が10人ぐらいいるんですよ。それだけです。同じものなんです。同じ特例家の一員なんですよ。特例なんで、伊藤家の一員と一緒です。伊藤家の食卓みたいなものです。伊藤なんちゃらというのと一緒です。特例なんちゃらっていうのが同じ種類があるんですけれども、それに惑わされてるだけなんです。たくさんある、いろんなものがある、わからないと思ってるのはそれだけのことなんです。ちなみに特例サービス費って何かっていうと、普通は保険給付されないような条件の時にですね、特例で保険給付してもらえるものなんですよ。例えばデイサービス使った時っていうのは、その時の9割の名前って居宅介護サービス費っていうんですよ。デイを使った時の9割は居宅介護サービス費っていうの。ショートステイを使った時の9割も居宅介護サービス費っていうの。これ居宅サービスを使った時はの9割は居宅介護サービス費っていうの。で、特養を使った時の9割は施設介護サービス費っていうので、老犬使った時の9割も施設介護サービス費っていうの。施設サービスを使った時の9割は施設介護サービス費っていうんですよ。こんな風にまずは前提として押さえておくんですね。 じゃあ特例ってその特例バージョンというのがあるんですね。例えば認定申請を受ける前に特優に入ったなんていう人は緊急事態なんですよね。で明日の朝には絶対出しなさいよって言って認定申請を明日出すとしても今日の分どうすんのとなるんです。今日の分はいいよと、自費、本当は自費だけどもう特例の施設介護サービス費で出しておいてあげる、こういうふうになるんですね。普通だったら施設介護サービス費なんですよ。だから明日申請さえ出せば明日からの分は施設介護サービス費で9割出すんだけど、今日の分は特例サービスでしか無理だから特例施設介護サービス費という形で9割出しとくねと、こういうふうになってるんですね。でそれ特例がいっぱいあるってそういう意味です。特例の居宅介護サービス費もありますし、特例地域密着型介護サービス費っていうのもあるんですね。特例特定入所者介護サービス費っていうのもあるんです。こういうのを見るとだんだん分からなくなる。でもそもそも特例というものが何かを分かっていれば分かる話なんですよ。キーワードの端っこだけ見てごちゃごちゃして考えるのやめちゃうから分かんなくなるってことですね。今ちょっと簡単に、ね、言葉で言うから分かりにくいと思うかもですけど、余裕があればぜひ書き留めてみてください、キーワード。あるいはまあ近くに講師がいるんであれば聞いてみるといいですね。似たようなことを伝えてくれますよ。こんなふうにですね、まずはその子が誰なのかを知ると、そしてその子の名前を知ると、そしてその子にあだ名をつけると、この3パターンでですね、ケアマネ試験のキーワードっていうのは覚えてしまうととても強いですね。ちなみに居宅サービスっていうのも居宅のサービスっていうふうな捉え方じゃないですよ。居宅サービスという名前でその中に何個あると決まってるんですよ。施設サービスもそうですよ。施設のサービスだと思ってるといっぱいあるよねって思うかもしれませんけど、施設サービスと名前のつくものは4個だけです。特養老健療養型介護医療院だけです。4つだけです。他に施設ありますよね。ありますけど施設サービスじゃないです。時には居宅サービスであったりですね、時には地域密着型サービスだったりしますね。施設系の施設みたいなものは、泊まるものとかはね。でも施設サービスと呼ばれるものは介護保険では、ケアマネ試験では4つだけなんです。介護保険施設って言います。こんな風に覚えなきゃいけないの。捉え方の違い分かってもらえますか。意味合いっていうかニュアンスで捉えるんじゃないです。明確なんです。施設サービスっていうクラスなんです。1年1組なんです。居宅サービスっていうクラスなんです。1年2組なんです。こんな風に押さえ出すとケアマネ試験のキーワードがですね、シンプルになりますね。だからピラミッドを覚えなさいって言われるんです。地域支援事業もキーワードを覚えなさいって言われるの。覚えるのが大変ですって言ってるうちはまだまだ甘いですね。むちゃくちゃ覚えまくって始まりますから。なので覚え出すと逆に言うと、あ、分かってきたってなります。〇〇について正しいものはどれか、3つ選べの〇〇についてが、はいはいはいはいというふうに分かってきます。ケアレスミスが減ります。うっかりミスが減ります。勘違いが減ります。なのでやっぱりキーワードを暗記するというのが大事なんですね。少々長いものに関してもあだ名をつけて覚えるというふうにして工夫をするといいんではないかなと思いますね。ちょっと今日授業寄りでごめんなさいね。キーワードの壁を越えよう。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。